なんで軍は、海底に沈んだ機体の残骸を引き上げたのとも、核として、かっこ、調査目的だとかは理解できる。何気にすぐスクラップ扱いで廃棄してますか。しかも細かい部品もついてたようですけど、海水に浸かってあそこまでボロボロになった機体を洗浄もせずに組み直す気か。いやあれは新規に組み立てるよりも困難な番、うん、じゃあ。あ、ガンダム W の監督さんですから超メンテナンスフリーで森に置いたったりしたしなあガンダム。でも見せようは他にもある気がする。交通マナーより優先すべき云々言ってましたが、マナーどころかルール違反な気がします。この世界の交通法規は存じませんが、バカを車に乗せてはいけません。ホラ軍学校の連中がベリルを殺す気満々であったように、丸に運転させると銃や刃物よりも簡便に大量に人を殺せますから、自動車は。ところでこの世界はアゲートの能力さえ使えば、車はおもちゃのように飛んだり跳ねたりですか。あの描写にはあぜん。でも、他のカットも含めて脚本、演出とも珍妙なものを見ている感が強いです。すでにフェンシングではないのはわかりますが、剣にはその形状に合った振るい方、使い方があると思うのですよ。刺すのか切るのか、かっこ、鎧ごと叩き潰すのかも含めてですが、剣の試合も剣の試合を美少年が行っている以上の意味合いはないようなので、ルールとか型とかは関係ないようです。で、右手が折りました。あまりに中身が薄いのは驚きです。個性もさほど感じられないメインキャラをこのまま彼らだけで引っ張っていくのでしょうか。コミック担当の小松弁先生が公式のコメントで述べていることからすれば、女性キャラもいてこそだとはやっぱり思うのですよ。W ではちゃんと対になる女性キャラがいたればこそ彼らの魅力もさらに出たはずですし、誰かを男性なのに無理や断り女性のポジションに据えるのも微妙そう、真剣に撤退を考える時が来たっぽいですが、化ける。化けますかね。一応第3話も見てみましょう。赤い人がどんなのかを見てから判断します。クラスターエッジ、クラスターエッジ、TV 東京、ANIME エクスプレス、クラスターエッジ、イネタ、クラスターエッジ02。